今朝は主の食卓と題して坂原主事よりメッセージを取り継いでいただきます。今朝のメッセージの聖書はルカの福音書、ルカの福音書22章からです。新約聖書ルカの福音書22章14節から27節までです。22章14節から27節まで。それではお読みします。さて時間になってイエスは食卓に着かれ、使徒たちもイエスと一緒に席に着いた。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、杉越が神の国において成就するまでは私はもはや二度と杉越の食事をすることはありません。そしてイエスは杯を取り感謝を捧げて後言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来る時までは私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。それからパンを取り感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。しかし見なさい、私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります。人の子は定められた通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。そこで弟子たちはそんなことをしようとしている者は一体この中の誰なのかと互いに議論をし始めた。また彼らの間にはこの中で誰が一番偉いのだろうかという論議も起こった。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治める人は仕える人のようでありなさい。食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょう。無論食卓に着く人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしています。
今朝は教会の暦で主露の主日と呼ばれる日です。主露というのはヤシの木のことで、その葉っぱを手に取って2000年前エルサレムで多くの人がイエス様を城壁に囲まれた町エルサレムへの入城を歓迎しました。そのことを記念して教会は今日を主露の主日としました。本日から受難週と呼ばれる週が始まります。イエス様が受けられた苦難を特別に覚える一週間です。来週の日曜日はイエス様が復活なさったイースター、その間に金曜日の十字架があります。その前に最後の晩餐があります。ゲッセマネの園があります。またイエス様は弟子たちの足を洗われました。濃密な一週間です。ご自身の最後を前にして一番大事なことを伝えた一週間でした。その受難週における一つの場面、最後の晩餐を今朝は開きました。この最後の晩餐においてイエス様によって聖餐式が定められました。聖餐式を行うことは教会の印の一つです。ルカの福音書の22章の19、20節、それからパンを取り 感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。この日から2000年間、教会は聖餐式を守り続けてきました。今朝、私たちもまたそれに預かろうとしています。この聖餐が定められた主の食卓の様子がルカの福音書22章に描かれています。イエス様を中心にして弟子たちがそのテーブルを囲んでいます。3年間手塩にかけた直弟子たちがそのテーブルに並んでいます。いよいよイエス様が贖いの技を完成されるその直前における大事な食事の場面です。そこに集められた者たちがどのようなものであったか、まず私たちの目を引くのはそこにユダがいることです。21節に、しかし見なさい、私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります。私を裏切る者の手、ユダです。ユダの手です。彼がこの食卓に預かっています。この食卓に着く前にユダはすでにイエス様を売り渡す契約を祭司長たちと交わしています。ルカの22章の4節から6節、ユダは出かけて行って祭司長たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡そうかと相談した。彼らは喜んでユダに金をやる約束をした。ユダは承知した。そして群衆のいない時にイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。主の食卓に預かりながらが、ユダの心の中にあったのは今引き渡せるかでした。ユダはイエス様に期待していました。この方こそローマ帝国の鎖から私たちを解放してくださる方に違いない。ローマの重い税金から私たちを解き放ってくれるに違いない。皇帝崇拝の圧力から私たちを、病を癒すお方、悪霊を追い出すイエス様、湖の上を歩かれました。モーセを超える権威を持って教えられるイエス様、このナザレのイエスこそ私たちユダヤ人をローマから解放してくださるに違いない。この方が新しいダビデである。ユダは期待しました。ところがイエス様はその力を一向にローマ帝国へと向けません。その力があるにもかかわらず、この支配を覆そうとなさらない。ユダにとってその落胆は失望へ、その失望は怒りへ、その怒りは恨みへと変化していきます。自分の望みを叶えてくれないならば金に変えよう。マタイの福音書にはユダがイエス様を売った値段が銀貨30枚であったと記録しています。一向に自分の思い通りにならない神様ならば、確かに明日のパンが買える銀貨30枚に変えてしまおう。まるでローマ帝国を倒す雰囲気の見れないイエス様を見限りました。 自分の願った通りに動かない偉大な救い主よりは、確かに自分の手の中にある銀貨30枚の方がユダにとっては価値あるものとなりました。自分の利益にかなわないイエス様を見限り、ユダは祭司長たちと密約を交わします。しかしこのユダもイエス様はその食卓へと招かれています。ただ招かれただけではない、とりあえず呼んだのではない。ヨハネの福音書にもこの最後の晩餐の場面が描かれていますが、そこにこのようなことがあります。イエスは一切れの食物を浸して取り上げ、シモンの子イスカリオテユダにお与えになった。食物を浸して与えるというのはとても親しい、とても丁重な仕草です。客人をもてなす態度です。自分をいつ売り渡そうかとその機会を伺っている男ユダをも、イエス様はその食卓に招かれました。主の食卓を囲む他の弟子たちはどうだったでしょうか。ドレスコードという言葉を聞かれたことがあるでしょうか。服装のルールです。冠婚葬祭や記念行事など、その場にふさわしい服装の基準、服装のマナーがあります。それをドレスコードと言います。あるレストランではノーネクタイ短パン禁止というドレスコードがあります。私たちのお店に来るときはネクタイをしてください。また結婚式のドレスコードは、花嫁が白いウェディングドレスを着ますから、参列者は白系の服を着ないというマナーがあります。主の食卓のドレスコード、もちろん目に見える服においてそのようなものはありませんでした。みなほとんど着のみ着まま、ガリラヤの貧しい地域出身でしたから。しかしそこに臨む心のドレスコードはあったろうと思います。主がいよいよ最後を迎えようとしている大事な瞬間に立ち会う心のドレスコードです。それなりの心構えでこの席に着くべきです。そしてそれなりの会話があるべきです。ところがこの主の食卓における弟子たちの話題は、食材の完成、主イエスの最後ではなくて、誰が一番偉いかでした。22章の24節、また彼らの間にはこの中で誰が一番偉いだろうかという論議も起こった。心のまたは会話のドレスコードというものがあるとすれば、立ち入り禁止です。主は今から十字架に向かおうとされている、その直前にあって、イエス様のことでさえない、自分たちのうちで誰が一番偉いか。弟子たちの耳の奥には、つい先日のエルサレム入場で聞いた群衆の歓声がまだ残っています。群衆は白の葉を持ってイエス様を熱烈に歓迎しました。イエス様に捧げられた賛美でしたが、近くにいた弟子たちもそこに預かります。イエス様が受けるべき栄光、そのおこぼれに預かります。人々の注目を集めるというところに生まれる力をわずかに感じたことがある者たちです。どういう形ではそうなるかはわからないが、イエス様は王となられるらしい。イエス様が王となったとき、その一番近く、隣の右大臣左大臣は誰であるべきかをここで言い争っているのです。もうすぐ大きな力を手にするお方、 主イエスに次ぐ権力を誰が握るべきかを争いました。最後の晩餐でです、主の食卓でです、彼らが論議したのは誰が一番偉いか。もちろんその後は俺が一番偉いです。このような弟子たちをもイエス様はその食卓へと招かれました。主がそれを望まれたからです。ルカの22章の15節、イエスは言われた、私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか。どんなに望んだか知らない。あなたたちと食事をしたい。あなたたちを私の食卓に招きたい。たとえ自分を売り渡す機会を狙う男であっても、たとえ自分の最後とは全く関係のない、誰が一番偉いかを言い争うような者たちであっても、イエス様はあなたたちと食卓を囲みたい。14節で、さて時間になってイエスは食卓に着かれ、使徒たちも一緒にイエスと一緒に席に着いたとあります。ルカはこのまるで場をわきまえない者たちを使徒と呼びます。使徒というのはキリストの福音を直に受けた、誠の福音を受け継ぐ者たちです。とても大事なものです。大事な立場にあります。それが使徒です。十字架で神が死んでくださったということが私たちに関係があるという福音を直に受け継ぐ者たちが使徒です。この最後の晩餐の席においてルカは彼らを使徒たちと呼びます。彼らがと思います。ルカはこの使徒たちのあからさまな姿を書き記します。先ほど申し上げたようにユダはもうすでに裏切りの契約を交わしています。弟子たちは誰が一番偉いか、それでもルカは彼らを使徒と呼びます。なぜならイエス様が十字架にかかり復活され、その後教会がペンテコステのあと立ち上がって行きますが、そこでリーダーとされる使徒たちが使徒たちであるゆえんは、彼らがそれにふさわしいものであったからではなく、ただただ主イエスが招いてくださった、ただただ神様の恵みによって選ばれた、そのことを私たちに伝えるためです。およそ教会でリーダーと呼ばれる人たちはそれにふさわしいからなった、それが一番ではありません。もちろんパウロのようなとてつもない偉大な才能を持った者が選ばれたこともありますが、パウロとてその教会に仕える土台、神様に仕える初めの一歩は恵みです。ふさわしいから選ばれたのではありません。ただただイエス様が望んでくださったから、弟子たち、使徒たちはその席におらせていただいたにすぎません。そのような者たちが使徒として教会のリーダーとなっていきます。教会の始まり、使徒の始まり、主の晩餐、主の食卓への招き、すべて一つのことから出ています。それは神様のお恵みです。ふさわしくないものが招かれるのです。主がこの最後の晩餐、主の食卓を彼らと共に持ちたいと熱く願われたのは恵みであり、また同時にこの食卓が特別なもの、新しい契約の場だったからです。 その新しい契約、恵みに彼らを預からせたい。22章の19、20節、それからパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。パンは十字架の上で裂かれるイエス様の体です。ブドウジュースは十字架の上で流されるイエス様の血です。聖餐は十字架と結びつけられています。十字架の中へ私たちを招き入れます。ここでイエス様は、これはあなた方のために与える私の体ですと、パンを裂いてご自分の体を彼らの口へ運ばれました。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですと、杯を弟子たちの口へと運ばれました。パンを食べるとき、ブドウジュースを飲むとき、それは十字架を食べているのです。主はその食卓でご自身の体、肉とご自身の血を弟子たちに振る舞われました。そして繰り返し繰り返し、この十字架の愛に預からせるためにイエス様はこの聖餐という儀式をお定めなさいました。私たちが十字架の愛に触れるとき、それを垣間見るとき、また十字架の愛にどっぷり浸かるとき、一人で祈っているときもあるでしょう。みんなで賛美しているときにそれを経験なさるかもしれません。聖書を静かに読んでいるときに、静かな確信としてそれが与えられることもあります。主はこの最後の食卓において、さまざまに私たちは神の愛を知ることができるとしても、はっきりと定められたことがありました。それはパンを食べなさい、ブドウジュースを飲みなさい。そこであなたは十字架を受ける、十字架と結ばれると。聖餐式において私たちがパンを食べるとき、ブドウジュースを飲むとき、私たちの信仰によって、聖霊によって、十字架の技が私たちの存在に入り込んできます。どのようにしてかは聖書は詳しくは語っていません。ここにおいてはキリスト教会もさまざまな立場があります。それでもさまざまな立場があるとしても、はっきりしていることは、聖書は人間の肉体を軽んじないということです。食べること、飲むことは祈ることに劣らない、同じだと。食べること、飲むことは聖書を読むことに劣らないばかりか、主がお定めになった十字架の技に結びつけられる恵みの手段は食べること、飲むことです。聖書は決して肉体を霊よりも劣るものとしては捉えていません。霊がある、肉体があること、全体をもって人間です。ですから聖書は語る死後において魂だけが残るというのは聖書的ではありません。私たちはやがて肉体を持って復活します。肉体 月です。私たちは体を持ってよみがえります。聖書は体を軽んじません。食べること飲むことを何か一段劣ったこととしては見ません。大事な場面で聖書は人間が神様と共に食べ飲むことを記しています。出エジプトの24章においてシナイ契約が結ばれたとき、不思議な箇所があります。70人の長老はモーセに導かれて山の山頂へ行き、神様を見ます。そして生き延びます。その後そこで飲み食いします。わざわざ飲み食いする、神様を喜ぶ、神様と共にある。そしてまたこの新しい契約の場面においてもイエス様は食べなさい、飲みなさいと言われます。イエス様は私たちにそれをせよと命じられました。パンはイエス様の体、ブドウジュースはイエス様の血。そこで私たちは十字架で裂かれたイエス様の体をいただきます。イエス様の血を飲みます。私たちの口の中で私たちの歯がパンを噛み砕きすりつぶし飲み込むとき、私たちは信仰と聖霊によってイエス様のお体を噛み砕きすりつぶし飲み込みます。私たちがブドウジュースを信仰と聖霊によっていただくとき、それはイエス様の血となります。イエス様の体は私たちの中に入り込み、私たちの体を作ります。使える体を作っていきます。俺が一番偉いからお前が使えろという体から、私が給仕しますという体を作っていきます。イエス様の血は私たちの存在に入り込み、私たちの神の子供としての感覚、立場、事実を何度も何度も強めてくれます。やっぱりイエス様あなたを愛しますと、生きていきますという告白を私たちの口に与えてくれます。最後の晩餐において食事として出されたものはイエス様の体と血でした。そしてその食事を給仕したのもまたイエス様でした。ルカの福音書の22章の27節、食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょう。無論食卓に着く人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしています。イエス様が給仕してくださるのです。聖餐式、そのテーブルに並んでいるのは主の体と主の血です。それを捧げてくださったのが、捧げてくださったのもまた主ご自身であり、それを給仕してくださるお方も主イエス様です。聖餐において礼拝においてイエス様が私たちに仕えてくださいます。主と出会うとき、主が私たちに仕えてくださいます。そのことはヨハネの福音書13章における弟子の足を洗ったイエス様によりはっきりと表されていますが、この聖餐の食卓においても主はご自身を捧げ、それをまた私たちにもたらしてくださるために仕えてくださいます。イエス様は今朝も 私たちをそのご自身の食卓へと招いてくださっています。信じて洗礼を受けたけど、目に見える形で自分の生活が良くなっているだろうか、信仰を持っていることで利益があるだろうか、目に見えないイエス様を信じるより明日を確実にしてくれる銀貨30枚が私たちの周りにあります。時にそちらを選んでしまうような私たちかもしれません。そのような私たちはこの食卓から追い出されるのでしょうか。いいえ、主は私たちをも招いてくださっています。誰が一番偉いだろう、誰の命令が一番大切だろう、誰が使えるべきだろう、誰が、いや俺が椅子に座っているべきだ、そのように思うことがない、思うことがないわけでない。そのような私たちはこの食卓にふさわしいでしょうか。ふさわしいとは言えない。では入れないか。いいえ、主イエスはそのような私たちをも食卓に、聖餐に招いてくださっています。そこで私を食べよ、私を飲め、それがあなたのうちに十字架の体験を起こす、十字架があなたの中に入っていく、神の愛があなたの中に口を通して、なぜか説明はできないけれどもそれが起こる、神秘的な神の死という十字架の出来事はまた聖餐式に神秘的なものをとどめさせました。どのようなものをも主はその食卓に招いてくださっています。私たちがそれに預かるとき、私たちの心はもう一度曇りが取れて、はっきりと主イエス様を見上げ、あなたを愛して生きることをやはり一番にしますと思い直すことができます。十字架がさらに深く味わえます。そして何より私たちをも給仕するものへと変えていってくださいます。15節、イエスは言われた、私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか。今朝主はこう私たちに言われます。あなたに言われています。私はこの食卓で私の肉と血をあなたが受けることをどんなに望んでいるか。では早速主の食卓に預かってまいりましょう。